キキさんのアルバイト。第2話。第2章。魔王の護衛官。01。砦跡の1階。正面玄関から最も近くの、かつて実務室として使用されていた一室は、今は応接室に改装されている。キキさんが来てから一度も使われていなかったその部屋に、今、豪快な笑い声が響いていた。ソファーの上座に座るのは、人間ならば、40代も半ばを過ぎたほどに見える男性で、砦跡に着いた時に羽織っていたマントは脱ぎ、タンクトップに薄いズボンというラフな格好をしている。衣服は旅人にまみれ、雑に切り揃えられた髪はボサボサだが、大きな骨格に、無駄のないしなやかな筋肉を誇り、ソファーの後ろには使い込まれた長剣が立てかけられていた。その立ち居振る舞いから、かなりの使い手であることを、冒険者として鳴らした目で、キキさんは見て取った。胸には、白と同じ氷の塊のような核が露出しており、氷結晶をつないだ細いワイヤーの首飾りをしている。それまで使う機会のなかった応接室ではあるが、キキさんの仕事に隙はない。いつ客が来てもいいように調度が整えられ、広すぎる室内はパーティションで区切ってある。来客用に用意された、保存の効く黒ごま入りの乾パンとジャム、食料庫から持ってきたチーズとサラダの軽食を、手早く作って差し出すと、ゲエルーは、目を丸くし、そして笑った。いや、驚いた。ここで、まさかこんな歓待を受ける日が来るとは思っていなかった。さようでございますか。今まで、ジョーちゃんのもてなしといえば、まあ心は込めてくれたが、それ以外はひどいものだったからだ。言葉は荒いが、口調に、不満げな響きはない。むしろ、白への親愛の情が感じられる。白様は、このような仕事に関する教育を授ける人に恵まれませんでしたから。うむ。それはわかっている。だが、覚悟の上で来てみれば、どうだ。部屋は整って、塵一つない。待たされもせずに出された食事はうまい。しかも、応対してくれるのは別品さんと来た。言いながら、ゲエルーは、また嬉しそうに笑った。こりゃ、もっと頻繁に来ねばならんだ。ありがとうございます。そうしていただければ、白様も、きっとお喜びになりますわ。まあ、べっぴーさん、座れ座れ。ジョーちゃんが、氷結晶作りにこもっているのでは仕方がない。ちょっと話し相手になってくれ。では失礼いたします、と答えて、キキさんは、ゲエルーの向かいのソファーに腰掛けた。キキと申します。先年より、砦跡のハウスキーパーとして使っていただいております。ゲエルーだ。ミティシエーリの姉子の護衛役を辞任していた。互いの名乗りが終わった時、三つのグラスとジュースの入った水差しを盆に乗せ、クークラが戻ってきた。お久しぶりですゲエルーさん。ジュースを持ってきました。02。どうにも独り身だと、誰かと話せる機会というのが嬉しくてね、べっぴんさん。キキです。ええ、私としても、白様のお母様の話を聞けるというのは、貴重な機会だと思いますわ。僕も、ゲエルーさんの話は好きだよ。外のお話は、本当に面白いもの。そうかいそうかい。嬉しいね。さて、じゃあ。ゲエルーは、自分の来歴を話し始めた。白の母、ミティシエーリが、北の地で氷結晶を作り始めたのは、最初は趣味のようなものだった。しかし、氷結晶には、人を魅了する美しさがあり、特に若くて生きがっている奴らがその虜になった。俺は、その頃から、ミティシエーリの姉子とよくつるんでいた遊び仲間の一人だった。あの頃は、若かったね、俺も姉子も。仲間たちも。そのうちに、氷結晶を持っていれば、熱い気候の下の大地にも降りられることが分かった。その頃には、すでに、かなりの数の若者が、氷結晶を手に入れていた。若かった俺たちは、それ相応に好奇心が強かった。せっかく得た力だ。使わねば損だと、みんなが思った。氷結晶にのぼせるような奴らは、いくつかの勢力に分かれてて、まず最初に、俺たち、姉子が中心となっているグループが、下の大地に降りることにした。大人たちは反対したよ。そもそも、氷結晶の流行に対してもいい顔をしていなかった。今なら、その気持ちもわかる。なんせ、結果も結果だったから、余計にそう思う。しかし、 当時の俺たちは、大人なんて枯れてしおれていくだけの、盛りの過ぎた花だと笑った。大人たちが行くなと言えば、むしろ積極的に出ていく、そんな空気だった。姉子は、陽気でノリが良くて、そう、娘の嬢ちゃんとは正反対の性格だった。べっぴんさんも、冷徹残酷な魔王としてのイメージをまさか信じているわけではあるまい。あれは、国教会が自分たちを正当化するため広げたものだ。とにかく、姉子は、陽気で、美人で頭が良かった。氷結晶の作り手ということもあったが、本当にすごい人気だったし、その人気にちゃんと答えもした。カリスマだったんだ。俺は、グループでも若い方だったが、サイコさんで、しかも喧嘩が強かった。バカみたいに強かった。頭は悪かったがな。姉子にのぼせ上がってバカをやる連中も少なくはなかったから、北の地にいた頃から、俺は、その護衛役を買って出ていた。結構、重宝されていたんだぜ。おかげで、周りの崇拝者たちからも羨まれる立場にいた。なんせ、常に、姉子のそばに付き従っているんだからな。しかし、娘の嬢ちゃんはかわいそうだったかもしれん。下の大地に降りたのは、多くが姉子に惹かれて寄ってきた若い連中だ。若いって言っても子供ではなかったし、とにかく、嬢ちゃんには、同じ年くらいの友人が全然いなかった。しかもその後、俺を含めた若いのがバカをやらかして、下の大地の人間たちと戦争状態になった。みんながトゲトゲしくなっていく中で、戦火に怯えながら幼少期を過ごすことになったんだ。嬢ちゃんの、引っ込み思案で、無口で一人を好むあの性格は、姉子とは正反対だ。しかしそれも、仕方のないことだろうと、俺は思う。03。クークラがグラスに注いだジュースを一息に飲んで、ゲーエルーは続けた。姉子は、とにかく娘の嬢ちゃんと過ごす時間を取ることが、どんどん難しくなっていった。なんせ下に降りたら、難しい問題がいっぱいだった。おとなしくしろって言ったって、もともとが生きがっていた若いのばかり、問題を起こす奴はどうやったって起こす。その上、別のグループも下に降りてきていて、連絡すらままならないそいつらが起こした事件を、こっちのせいにされて責められたりもした。挙句の果てが全面戦争だ。もちろん、下の大地の人間たちにしてみれば、俺たちは最悪だったのかもしれないが、俺たちにとっても辛いものがあったんだぜ。姉子は、そんなのをまとめるために精一杯で、娘との交流ができなかったんだ。嬢ちゃんがどう思っているかわからないが、姉子はそれは後悔していた。心底、後悔していた。俺も相談を受けたから、それは本当だ。だから、そういう意味では、嬢ちゃんが氷結晶を作る能力を受け継いでいてくれてよかったよ。氷結晶作りの手ほどきであれば、姉子も、嬢ちゃんとの時間を作ることができた。周りが納得しやすかったからな。嬢ちゃんは、今、氷結晶作りで、工房にこもっていると聞いたが、邪魔してはいけないと、俺は思う。あの子の作った氷結晶は、俺も一度見せてもらったことがある。氷結晶としての質は、姉子のそれと同等。美術的な仕上げは、姉子が逆立ちしてもかなわないくらいの上を行っている。作成スピードは、姉子の方が数段上だったが、今は戦時中ではないから、それはそれで良いと思う。あの仕上げの丁寧さは、氷結晶作りが、心から好きでなければ無理だろう。俺は思うんだ、べっぴんさん。あの子は、氷結晶に、母への思いを込めているんじゃないかと。いや、そうじゃなければ、姉子がかわいそうな気がしてな。姉子は、娘に恨まれても仕方がないと言っていたが、その時の泣きそうな姉子の顔を思い出すと、やっぱり嬢ちゃんには、母親のことを思ってやってほしいんだ。まあ、俺は嬢ちゃんよりも、やっぱり姉子の方を近く感じるから、そういう考えになってしまうんだがな。そういえば。と、ゲーエルーは、話題を少し変えた。湿っぽくなったのを嫌ったのかもしれない。べっぴんさんは、どんな理由でここで働くことになったんだ？危機でございます。そうですね、自分は、最果ての森に住んでいるのですが、近くの町に、グレイブハートというバーがございまして、そこのマスターの口利きで紹介していただきました。最果ての森とは、また遠い。近くの町ってのは、カニエーツかい？その通りでございます。カニエーツのブレイブハートか、 キキさんの答えを聞いて、ゲールーは苦い顔をした。ゲールーさん、どうしたの？
不思議そうにクークラが聞く。
ああ、クークラは知らんかもしれんが、あそこは戦争中期の激戦地でな。今でこそただの辺境だが、それまでは勝ち続けていた俺たち氷の種族が、初めて負け戦を経験した土地で、そこから、あの戦争は逆転されていったんだ。それに、ブレイブハートって、
勇者？
そうだ。あの町は、勇者の出身地で、初めて奴が頭角を現した戦いでもあったんだ。04。ゲールーさんは、勇者を見たの？
見たさ。
俺も、あの戦いには参加していたからな。
いや、見たなんてもんじゃない。
剣を交えた。
本当ですか？
クークラはもちろん、これにはキキさんも驚いた。ガニエーツの戦いは、国教会でも最も重要視する歴史の1ページである。そこに参戦していたとは。勇者って、ハクのお母さんを殺した人でしょ？
どんなだったの？
クークラの問いに、ゲールーは答える。国教会の歴史書では、睾丸の美少年として描かれているが、あれも嘘だ。年端のいかない少年だったが、その割には、毛深くて、筋肉質で、おっさん臭い、なんというか、熊みたいな感じのやつだった。
強かったの？
何気ないクークラの質問に、ゲールーは身震いした。
ゲールーさん。
強かった。あれは、強かったとしか言いようがない。ガニエーツとこの砦で、二度奴とは打ち合ったが、俺の首が今でもくっついているのは、俺が強かったからじゃない。運が良かったからだ。どう考えても勇者を憎んでいるだろうに、その点は素直に認めるのか、と、キキさんは思った。勇者とは、やはり半端ではないものを持っていたのだろう。ガニエーツで生き残った後も、俺はずっと姉子の護衛をした。最後には追い詰められて、生き残った他のグループの奴らと合流して、ここにあった砦を回収し、立てこもった。ゲールーは、少しトーンを下げて、続けた。それも負けて、仲間たちは、ほとんどが殺された。勇者が、砦に潜入して、姉子を撃った。俺はそれを守りきれなかった。キキさんとクークラは、無言で聞いていた。姉子を撃たれたら、俺たちは、もうまとまることができなかった。それでも、やっぱり、俺は運だけは良かったんだな。なんとか包囲を切り払って脱出し、北の地に逃げ帰ろうとした。だが、大人たちは、下の大地に降りた若いのを受け入れなかった。最悪を、北の地にまで及ぼすのを許さなかった。だから、今でも逃亡を続けているんですね。ここを落ち延びたのは少数だが、みんな、あれからずっと下の大地を逃げ回っている。国教会から指名手配されているし、専門の追っ手が放たれているから、なかなか気が抜けん。だがな、と、湿っぽくなった空気を再び振り払うように、ゲールーは笑った。国教会、あれは弱体化してきたな。下の大地の人間たちは、俺たちに比べて、はるかに寿命が短い。あの戦争当時の記憶を持つ者も、もう生存していない。俺を追い回す奴らも、代替わりするたびに質が落ちていく。それに、
それに、
ジョーちゃんが作っている氷結晶。その管理は、すべて国教会がやっているが、あれは、単に、王族や貴族に売りさばいているだけだ。税金と記者以外でも金をかき集めて嫌がるんだ。金と欲にまみれれば、組織なんて腐敗して、自壊していく。しかしそれは、ハクにとっては悪いことではないのかもしれないと、キキさんは思った。氷結晶の需要が増えれば、それだけハクの発言力は上がるはずだ。しかし、国教会が、もし弱体化を続けたら、果たして、給料の支払いはどうなるだろう。賃金は、ハクからではなく、国教会からの払いになっているのだが。ゲールーは、一泊だけして去っていった。それと入れ替わるように、ハクが工房から出てきた。疲労困憊して、フラフラの状態だった。シフト上では、休みに入っているはずのキキさんがいることに、ハクは驚いていた。キキさんが、ゲールー氏が来ていたと告げると、ハクは笑って言った。あのおじさん、悪い人ではないのだけれど、捕まったら話が長いから。それに、人の名前を呼んでくれない。いつまで経っても、ジョーちゃんっていう。キキさんは、
苦笑いしながら、それに同意した。白を寝かせつけ、看病のための体制を整えてクークラにバトンタッチすると、これで、やっとキキさんも帰るだけになった。主義に反して、二日間の残業をしてしまった。常勤手当は出るのかしら、と、キキさんは思った。